経験1、さまざまな種類の平安の捧げ物の大きさの違いは、キリストの経験の大きさの違いである。平安の捧げ物にさまざまな種類があるという事実は、キリストによるのではなく、捧げるものがキリストを享受したさまざまな状態によります。時々私たちは大きなキリストを享受します。別の時には何かが起こり、おそらく家庭生活における混乱であって、キリストを享受することを制限します。これは、キリストがより小さくなったことを意味するのではありません。それは、私たちがキリストを享受することが狭く小さくなった状態を意味します。サタンは、私たちがキリストを享受するのを制限し、キリストを享受している状態を狭めることを求めています。ですから、私たちはすべての状況に打ち勝つことを学ばなければなりません。妨害を避けるために、密室で祈ることでさえそうです。それは、私たちがさらによく、さらに高い状態にいて、さらに大きなキリストを享受するためです。今日私たちは、この地上でキリストを享受することができます。天に行って、キリストを享受することを待ってはなりません。キリストを地上で、あなたが今日いるところで享受してください。遠くの水は、私たちの渇きを癒すことができないということわざがあります。もし、キリストが天におられるだけであるなら、私たちと何の関係もないでしょう。今日、私たちはキリストを地上で、私たちがいる場所で享受しています。中高生編。平安の捧げ物には、さまざまな種類があります。オスの牛、メスの牛、子羊、ヤギです。これらは捧げる人のキリストに対する享受には、大きさの違いがあることを示しています。ここでの経験において、重要な要点は次の2つです。1、新人の兄弟姉妹のキリストの経験や、霊的に弱った時のキリストの経験は比較的小さなもので、お牛ではなく、雌牛ですらありません。しかし、それらは平安の捧げ物となることができます。これは、あなたが命の成長の度量や、霊的命の状況に従ってキリストを経験することができ、これらの経験は尊く、神によって受け入れられるということです。あなたは自分の経験が小さいからといって、それを軽んじてはいけません。また、弱い兄弟姉妹の経験が小さいからといって、それを軽んじてもいけません。小さな平安の捧げ物を持ってくる人を大いに励ますべきです。なぜなら、それらは神によって受け入れられるからです。例えば、あなたは成績が下位の方でしたが、主と共に勉強して、中の下くらいまで上がりました。しかし、他の兄弟姉妹は優等生なので、あなたは比較すると恥ずかしくなり、自分の経験があまりにも小さいので、神に捧げることができないと考えました。しかし、このような考え方は、人の天然の考えであり、神の考えではありません。あなたは、人と比較するのではなく、単純に自分が経験したキリストを携えてきて、集会でそれを捧げるべきです。2、あなたはキリストを追い求めて、より大きなキリストを経験するようになる必要があります。クリスチャンとして、あなたは徐々に成長しなければなりません。例えば、あなたは釣りに行きました。最初は小さい魚を釣って、喜んでそれを持ち帰りました。しかし、何度も魚釣りに行っていると、 徐々にもっと大きな魚を釣りたくなり、釣りのうまい人から技能や秘訣をよく学び、10センチの魚から20センチの魚へ、さらに30センチ以上の魚を釣ることができるように前進します。キリストの経験には度量があるので、あなたは毎週毎週キリストを経験し、徐々に大きいキリストを獲得することを追い求めてください。例えば、あなたは神があなたを愛しておられることを経験し、そのことを集会で証ししました。兄弟姉妹は皆大声でアーメンと言い、喜んでくれました。しかし、何週間か経った後、あなたの神があなたを愛しているだけでなく、世の人、罪人をも愛しておられることに気づきました。そこであなたは友人たちに福音を伝えるべきであると感じ、彼らのために兄弟姉妹と共に祈り、彼らと接触して福音を伝えました。この時点で、神の愛はあなたに届いただけでなく、あなたから友人に流れています。この経験は、前述の経験よりもさらに前進しています。さらに進んで、あなたはあなたを通して救われた新人や、紹介生活の中で救われた新人を助けて、主の愛に触れさせるだけでなく、彼らと一緒に新人の友人に福音を伝えます。そして、あなたが以前行ったことと同じことを彼らにも行ってもらえるように、彼らを助け、成就します。キリストの体は、直接自分が機能して、建造する面と他の人を成就して間接的に建造する面が必ず必要になります。それはすべての人が機能するためです。このような経験はさらに大きなキリストの経験であるということができます。
経験2、神の平安は神の満足に基づいており、また毎日イエスを食べた結果である。平安の捧げ物は全焼の捧げ物に対する神の満足に基づいています。今日神と私たちが享受する平安の捧げ物はキリストが全焼の捧げ物であることに基づいています。これはレビ記第3章5節と第6章12節によって示されています。平安の捧げ物について第3章5節は言います。アロンの子たちはそれを祭壇の上で火の上の焚き木の上にある全焼の捧げ物に加え焼いて煙を立ち上らせなければならない。それは火による捧げ物、エホバを満足させる香りである。ここで私たちは全焼の捧げ物が平安の捧げ物が神に受け入れられるための基礎であることを見ます。全焼の捧げ物を焼くことを基礎として、神は平安の捧げ物を受け入れます。平安の捧げ物は一方で、全焼の捧げ物に基づいています。もう一方で、平安の捧げ物は穀物の捧げ物を享受した結果です。これは教理ではなく経験の事柄です。私たちは朝祈るかもしれません。父なる神よ、私はあなたの御子を愛します。私は彼をあなたに捧げたいのです。私たちはキリストをとても甘く享受し、このキリストを神に捧げて神を幸いにします。これはキリストを全焼の捧げ物として神に捧げることです。キリストを全焼の捧げ物として神に捧げた後、私たちはこう言うかもしれません。おう主よ、あなたは私の日ごとの供給です。あなたなしに私は生きることができません。これはキリストを穀物の捧げ物とし、命の供給とすることです。穀物の捧げ物は、命の供給に対する専門用語です。私たちはキリストを全焼の捧げ物、また穀物の捧げ物とするとき、平安を持ちます。 私たちは内側に喜ばしい感覚、私たちが神に対して正しく神に受け入れられているという感覚を持ちます。少し前、あなたは問題があって神に対して平安がありませんでしたが、今や何の問題もなく平安です。これはキリストを平安の捧げ物として享受することです。私たちは皆毎日この経験と享受を持つことができます。在職青年編。平安の捧げ物は全生の捧げ物に対する神の満足に基づいています。また平安の捧げ物は神と人の穀物の捧げ物に対する享受の結果です。あなたは実際的に日ごとに平安としてのキリストを享受しようとするなら、まず彼をあなたの全生の捧げ物として取って神を満足させなければならず、次に穀物の捧げ物としての彼を食べて、あなたの食物としての彼を享受しなければなりません。ビジネスパーソンは真に神の平安が心と思考を護衛してくださることを必要としています。神の平安を得るためには2つのことが必要です。 1. 絶対的に神のために生きる。ビジネスライフを自分のポケットに入れて自分のためのものとしてはいけません。このようにすると神の平安を得ることはできません。平安の捧げ物の根拠は、人が神のために絶対的に生きて神が満足するということです。あなたは一見して未信者と同じように働きます。しかし彼らの働く動機は自分のためですが、私たちの働く動機は神のため、神の証のためです。サタンはあなたを攻撃してきて、そんな難しいことを言っても結局働かなければ負けてしまいますよと言って、あなたがキリストから離れて自分に頼り自分のために働くように誘惑します。あなたは決してサタンの提案を受け入れてはいけません。またサタンの提案を考慮してサタンと会話してもいけません。自分のために働く人は暗闇の中にいるので、純粋にプロジェクトを推進することに集中することができません。自分のためになるかどうかという焦点と、プロジェクトを推進するという焦点の両方があるので、結局見えなくなってしまうからです。2. イエスを食べる。人の第二番目の問題は、人の人間性がバランスが悪いということです。会社での業務を遂行することであれ、商会での奉仕をすることであれ、あなたは自分のアンバランスな人生に耐えることはできません。穀物の捧げ物であるイエスの豊かな人生を食べ、イエスの人生をもって業務を遂行し、奉仕をしてください。そうすれば、あなたの個性から来る弱さや欠点は徐々に飲み尽くされます。イエスを毎日食べる人は、優れたビジネスパーソンとなり、商会においても優れた奉仕者になることができます。神の平安は、全生の捧げ物を根拠に、穀物の捧げ物の享受の結果としてあなたにやってきます。ハレルヤ。